九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は絵付け者、薩摩志士、室田志保。
鹿児島県の東、大隅半島の垂水市にアトリエを構え、白薩摩に華やかで繊細な文様を施した伝統工芸品、薩摩牡丹を現代によみがえらせた絵付け師。薩摩焼の伝統技法を駆使しながら、現代の生活様式やデザイン性を織り交ぜた表現で、新時代の薩摩牡丹を生み出してきた室田さんのその先。彼女が見つめる未来を、成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
Future その先。
室田さん、これからデザインしたいな、書いていきたいなっていうようなテーマっていうのはおありですか？
そうですね、今考えてるのは和菓子をモチーフにしたボタンであるとか、あと妖怪シリーズとか。
妖怪、
日本独特の文化でもあるので、そういったものを挑戦していきたいなっていうのはありますよね。はい、桜餅であるとか、季節のお菓子であるわけじゃないですか。その季節のお花と組み合わせたり、四季を意識して集めていきたい。並んでると美味しそうみたいな、食べちゃいたいみたいなのもいいなと思って。
そうですね、日本の和菓子って本当に季節感が溢れてますし、はいはい、造形も綺麗ですもんね。
そうですね、やっぱり見た目で、人の手で作られてあれだけ美しいものっていうのもなかなか珍しいものなので、
何を書いちゃいけないっていうことはないわけですもんね。
おかげさまで自由にさせてもらってます。はい、
でそのデザインを考えていく上で何か気をつけてらっしゃるようなことってありますか？
必ず薩摩焼の技法っていうのは入れ込むようにしてますね。例えばドクロであってもかなりモダンなデザインになるんですけど、盛り金っていう金が盛り上がる技法を入れたりであるとか、点々を入れる、こう立体感を出す、そういう薩摩焼ならではの技法っていうのを必ず入れるようにしてます。
そのこれからもやはり海外に向けてのアプローチっていうのは考えてらっしゃるわけですか？
そうですね、せっかく海外に行くようになって、向こうのコネクションもだいぶ増えてきたので、そうなってきたからにはやっぱりやってみたいっていう欲求は出てきますよね。挑戦できるところまでしてみたい。多分一番シビアな目なんじゃないかなって思いますね。はい、
田原さん、和菓子や妖怪などの新たなモチーフがこう海外の人にどう受け入れられるか、これ楽しみですね。
そうですね、私自身もなんかワクワクして待ちたような気持ちです。であのボストン美術館などこう日本文化に強い関心を持ってくれているミュージアムにコレクションしてもらえるよう、そんなアプローチもされているそうなんですよ。すごく積極的ですよね。あと海外では大きな作品も求められる傾向にあるので、はい、一つに3匹のアリが描かれたボタンを何個も額に入れた、全部で400匹以上かな、そういうアリで構成された作品、アリの行列、あの作品も海外を意識した挑戦の一つなんだそうです。まあね、室田さん、アプローチするのはただヒットすればラッキーっていうふうにおっしゃってて、すごくなんか精神のタフさっていうかな、たくましさを感じるアーティストでした。
日常の中にいろんなボタンって溢れてると思うので、そのボタンを薩摩ボタンで挑戦したいなっていう思いがあって、それこそ2016年にレクサスのエンジンスタートボタンを薩摩ボタンでっていうので企画を出してみたんです。そしたらたまたま採用されて、実験でもいいので試作を作ってもらえないかっていう形で選んでいただいて、ただ今冬季なので電気を通さないといけないっていうことで、電気を通す素材を薩摩焼きと呼べるのかっていうのとか、そういうのも含めて、ちょっと今途中で止まっている状態であるんですけど、何かしらこうエンジンスタートボタン作りたいって思ってるんですよねってあちこちで言ってるうちに、それってこういうのではどうなのっていう、結構神の声をくれる人たちがいらっしゃるので、 そういった方たちの言葉をちゃんとキャッチできるような状態でいろんなところで薩摩ボタンの未来につながるような発言発信力っていうのをアンテナを常に立てておきたいなっていうのはありますよね。
車の中にそういうボタンがあったらすごくこう日常がね楽しくなりそうですね。
そうですね、自分がまずこれって楽しいんじゃないかなっていうのを次の薩摩ボタンを作る世代につなげたいっていうのは私の夢でもあるし、まあ、自分が書いたものをどうせ小さいものなのでコレクションとして飾るところも世界一ちっちゃくていいんじゃないかっていうところもあったりとかして、世界一小さい博物館を作りたいであるとか、
ボタンのですか、
そうです、
薩摩ボタンの、はい、わー素敵、
もうそういう夢はもう広がるばかりですよね。
田原さん、薩摩ボタンが日常にあふれる未来、本当に楽しそうですね。
とってもなんか豊かですよね、やっぱり室田さんは今の時代の生活に合わせた薩摩ボタンを作ることで、うん、その伝統を次の世代に、ね、つなげていく、そんな気概も感じられました。やっぱりこう室田さんのお仕事は復刻ではなく復活だっていうこと、こういうところからも分かりますね。
絵付け者薩摩志士、現在そのアトリエで室田さんの弟子として働く町田智子さん、大学時代の後輩である彼女もまた薩摩ボタンの未来を担おうと日々小さなボタンと向き合っていました。
町田さんからご覧になった室田さんってどんなお人でしょうか？
行動的ですよね。すぐ思いついたこととかは実践してみるっていう感じで、例えばアメリカのボタンの祭典っていうのに行ってみようと思ったら準備していろいろやってみたり、展示会とかもいろんなところの県に行ってみたりっていうですね、いろんな方との交流を持ってっていうので活動的だなというところ尊敬してますね。
室田さんの薩摩ボタンっていうのはどういったところに魅力を感じられますか？
細やかなところとか、まあ、いろいろ魅力を持ってますけど、一番はすごく文様とかが几帳面にこうきちっとされているところでしょうかね。
やっぱりそうですか。もちろん普段町田さんも細かい作業されていると思うんですけれども、プロの目から見ても几帳面って感じ。
そうですね、それに近づきたいなと思いますね。
これからの町田さんのこの夢とか目標、こういったボタン作ってみたいなみたいなのってあります？
そうですね、先生はそういう几帳面なのを書かれるので、またちょっと違う形のもので書けていけたらいいなと思いますけど、風景画的なのを入れ込むとか、今までに薩摩ボタンになかったようなものも書いていけたらいいなと思います。全く同じものををチャレンジしてっていうだけではなくって、また違うものをっていう形で。
あ、なるほど。あ、でもその姿勢はまさにね、室田さんの姿勢に通じるものがありますね。
田原さん、復活した薩摩ボタンの未来は明るそうですね。
そうですね、
今回室田さんを取材してみていかがでした？
薩摩ボタンがこう歴史の中で一度途絶えてしまったっていうのは、まあ歴史としては残念なことかもしれないんですけれども、もしかしたらね、それは良かった面もあるのかなというふうに感じさせるほどの室田さんだなと思いました。なんかずっと作り続けられてきたら、もうその未来へも道がこうつながってしまうと思うんですけれども、彼女自身が言ってたように、目の前にこう道がないからこそ開拓して広げていける、再現ではなくて表現にまで持っていける、それは一回途絶えたからこそねできることであって、その歴史上のマイナスをね見事にプラスに転換されていて、それが本当素晴らしいなと思いましたね。
薩摩ボタンのような伝統工芸品は持っていて心が豊かになるもので、非常事態、戦争の最中であるとか、そういった時にはもうボタンなんてもう見向きもされないものだと思うんです。平和な今の時代であるからこそちゃんと見てもらえる方がいるのであって、平和な時代が維持される中でボタンもずっと続いていくっていうのはすごく理想的なんじゃないかなって思います。
この薩摩ボタンがめでられる、こういうものを楽しめる豊かさがあるっていうことは、はい、一つの平和かどうかのリトマス紙みたいなとこありますね。
そうですね、やっぱりものすごく時代を象徴されるアイテムだなっていうのはありますよね。